教えて久保さん、この商品が売れる理由。この放送は株式会社インスパイアーコンサルティングがお送りいたします。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。今回はスピンオフ特別企画といたしまして2週連続でお送りいたします。特別ゲストにお招きしたのはリブロ池袋本店マネージャーの蛭間拓海さんです。本日は思わず立ち寄りたくなるビジネス書売り場の作り方についてたっぷりとお話を伺ってまいります。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは蛭間さん、まず自己紹介をお願いします。
はい、リブロ池袋本店という書店で書店員をやっております蛭間拓海と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。蛭間さんって何の担当ですか？
僕はですね、今、ビジネス書と、文芸書、文庫とかの、売り場の責任者をやっております。
責任者って具体的にどんな仕事なんですか？
責任者はですね、全部の責任を背負って、予算も管理から人の管理、あとはまあ新刊のゾーンもあるので、この本を何冊入れようみたいなのを出版社の人とこう話し合ったりとかっていうのと、まあ、全般ですね。
へえ。だからもう発注とかも全部自分がやってるのか。
そうです、発注も。
あれ、発注の基準って何なんですか？
発注の基準は、
一番最初の本の発注の基準って何なんですか？
まず出版社の人から新刊案内っていうのが来ますよね、はい、そうそう、その時点ではタイトルと著者名ぐらいしか、あとまあ簡単な内容みたいのを見て、文芸書とかですとその人の過去の作品の売れ数がうちの店でどのくらい売れたかっていうのを逆算して、例えば売り逃してたりとか、余ったりみたいなのが分かりますので、前回これだけだけど今回これみたいなのがあります。ビジネス書はちょっとあんまり難しいですね。想定とかいろいろ見たいので、なかなかその時点でジャッジしても現物を見たらちょっともっと想定が良かったらいいのにっていうのもありますし、逆にそのタイトルだけ見てあんまりいけないなと思って現物を見たらすごいよ、慌ててこうもっとくださいみたいな追加をしたりする部分もあるんで、
でも発注って一言で言いますけどめちゃくちゃな冊数ありますよね。
そうですね、だからまあ全部細かいものまでは全部はまあそれぞれの担当の人間もいるのであれですけど、まあいわゆる新刊であるとか大きな銘柄に関してはジャンル関係なく一通りこう目を通す感じですね。
へえ。でも当たり外れは当然ありますよね。
当たり外れあります。
その中で自分でまた仮説立てて修正していくみたいな感じなんですか？
そうです、あとはまあ大型店になるので、要するにその本を何万部するのかみたいなのからうちのお店だとその逆算して何部みたいなのもありますし、あとはまあ競合のお店とかだいたい他がこのくらいだからここっていうのもありますし、あとは逆にうちが先にこの本を売りたいみたいなものがあれば、部数が少なくてもこの入り口のここで展開をしたいからこれだけの冊数を欲しいみたいな、そういう逆の提案の時もあります。
すごいですね。そう、一日の仕事のうち主な仕事って何なんですか？
主な、もう一バタバタしてるのが主な仕事なんです。
発注がメインなんですか？
発注もしつつ、まあ、来たものを確認したりとかするんで、まあ、原則的にはいいですよね。午前中なんかは営業の人とかもあまり来ないんで、まあ、昨日の売り上げ見て、売れてるものの追加の注文出したりとかしますし、午後はその出版、平日だと出版社の営業の人が出版案内とかいろいろ来るんで、まあ、それの対応で、で、まあ、夕方以降はもう販売がメインになるので、
そうですよね。
レジに入ったりとか、もうお客様の売り場でお問い合わせみたいな、大体その大きく、で、その合間に苦手な書類をやるみたいな、そういうサイクルです
。もうなんか、ポスでつながってるデータをかなりの時間見てるようなイメージなんですかね。
いや、でもあんまそんなピンポイントではそんなリアルタイムで上がってこないんで、はい、まあ、その日の終わりにどれだけ売れたかっていうのもありますし、あとは逆に新刊なんかだとこう午後に入ってくるんですよ。そうそう、100とか入ってももうその 1,2 時間で5冊売れたりするとこれはもういけるっていう仮説を立てて、さらに200を追加を出すとか、そういう食いつきな部分とかっていうのもありますよね。
こう書店さんって当たり前の話、こういろんな場所があってすごいいい場所とか、これ明らかに売りにくいだろうっていう場所もあるじゃないですか、はいはい、でいい場所には当然売れそうな本を並べるわけですよね。で僕ちょっと他の書店さんなんですけど聞いた話なんですけど、そこの棚は例えば この場所はいいから1日に10冊以上売れたら合格点だけど、売れなかったら不合格みたいなのを1週間単位とかでやってるっていうのを聞いたことがあるんですけど、まあ、壺効率みたいな、
はいはいはい、
そういうのをやられてるんですか？
あんまりだからその数字だけにね厳密にやっちゃうと面白くない売り場になるんで、もちろんその売れる本と、うちのお店として売りたい本みたいなバランスをかけていて、あの売れるのを前に出してもっと売るっていうやり方もありますし、売れる本をある程度ちゃんと置いとけば売れるので、あのあんまり逆にこう光を当ててレバー売れるみたいなのを奥から持ってきたりとかっていくつかこうパターンはありますよね。あんまり数字だけになっちゃうとそんなにこうどこでも買えるものなので、あんま面白みがなくなっちゃうというか。
なるほど。池袋のあの超巨大なターミナル駅の一番近い方にあってことですよね、その駅から言うと。
まあそうですね、
歩いてる人から言うと、
はい、
どういう読者特性なんですか？
とね、百貨店の中に入ってるので、まあ、いわゆる他の大型書店よりはあの女の人とかお子様とかが多いんですよ。だから児童書とか雑誌とかってあんまりいわゆる普通のナショナルチェーンの本店っていうのはそんなにウェイトは高くないんですけど、
はいはい、
うちの場合はやっぱ児童書とかそういうのがあの普通に強かったりもするんで、
なんか特定の例えば丸の内とかだったらビジネス書、
ビジネスマン見たくなるじゃないですか。そうですね、それでやっぱり一番いいところビジネス書ありますよ、だからそういうのが要するに通勤通学とかまんべんなくなるので、鳴らされちゃうことは鳴らされるんですけど、逆に、まあ、特性といえばその児童書がやっぱ都内有数の売り場の大きさだったりするんで、
で例えばその今蛭間さんの考えているビジネス書とか文芸とかだとどういうものをこう全面的に出していったりとか、色とかどういうふうになんかこう考えてるんですか？
基本的にはやっぱり初、まあ、都内なんで初速は早いんですよ。だからまあ今旬のものっていうのをとにかく出すっていうか、でうちの売り場の場合はこう複雑な構造になってるので、あの奥の売り場になかなか行きにくいので、まあ、それぞれのジャンルの旬なものを手前に持ってきて、とりあえずそこでまあお客さんを引きつけて、さらに探したい人は奥に行ってもらうみたいな形になるので、まあ日々いろいろ入れ替わってるので、まあだからその日の一番話題のものが全部揃ってるみたいなこうイメージを常にこう作るような。
おー。今日あの新聞広告とかもチェックしてるんですか？
そう、うん、そのあの全部はあれですけど、まあ朝日とか日経とか動くものは決まってるので、やっぱりそういったものは一、まあ、お客さんの心理として電車乗ってる時に一面
で
広告が売り場の前に通ってそれがワゴンに乗ってるって言うとやっぱ説得力あるんでそれが売れたりするんで、まあ、そういう情報も含めて版元さんと例えばこの日に新聞広告出しますって言うとそれに合わせて荷物を入れて
もらう。前もって分かって
る場合も、まあ、あとはまあ突発のものもあるんですけど、あとまあテレビとかもそうですよ
ね。そうですよね。テレビの情報とかも出版社にも入っていて、それがシェアされれば分かるっていう。
そうです、そうです。まあ本当に今日明日みたいなもので、あの間に合わないものもありますけど、うん、まあ間に合ってるものは事前に準備とかポップとかも用意できるんで。
やること多いですね。
まあそう、とにかくこう、細かい技の積み重ねというか。やっぱりね、なかなかこっちはもう当たり前に分かってることでもお客さんは分かんないこと多いので、分かってるから書かなくていいやみたいなことはなるべくやらないようにして、
うん、
あのそれこそ今日特段でやりましたみたいなのをつけるかつけないかでも全然売り上げが違って、
な
んかテレビ見る人だとね、あんまりこう覚えてなかったりするじゃないですか。
あ、題名覚えてなくて問い合わせて、
今日このテレビでやってたこれみたいな風になると、まあ今はネットとかがあるからそれでも昔に比べれば楽にはなりましたけど、
題名著者わかんないのに
結構ラジオで言ってお年寄りみたいなのが一番難しいですよね。番組もあおぼろげだったり、その あれのあの人のあれみたいなのそこからなんか
検索するみたいな。へえ。お客さん対応がやっぱ多いんですかね。
まあそうですね、まあ、接客なんで、まあ、その販売、まあ、もちろん専任のスタッフもいますけど、
はい、
まあ、細かいな本とかっていうのはそのアルバイトとかで分かんないとこっちには問い合わせが来るんで、少なからず情報は持っていないと、単純にだから、なんかのテレビで急に紹介されて売り切れてしまった場合でも普通に調べると在庫データがゼロだから売り切れですよっていうともうそれで終わっちゃいますけど、
はい、
そこでお客さんにね、あの今日これで出たんですいません、もうすぐ売れてしまったんですよみたいなことを言うとお客さんのこう お店のイメージとしても変わってきたりというかするので、まあ、そこで次の注文につなげてやりとか、まあ、最悪本は渡せなくてもその情報を共有できたりとかっていうことで、こう少しでもこう接客レベルを上げていくというか、まあ、情報がねどれだけあるかないかっていうので、
なるほど、
決まってきちゃいますよ。
やっぱ休みの日とかは他の書店さんを見に行ったりとかするんですか？
休みの日とか行きますけど、もうあんまりリラックスした気持ちでは行けない。
ああ、仕事モードに入んない。
どうしても入っちゃったりとかして、うん、で、してる営業の人見つけちゃったりとか。
ああ、まあ、よくありますよね。
平日休みが多いんで、僕が行く日は相手は仕事されてるじゃないですか。はい、そうすると、まあそこで、うちにこれしか入ってないのにここにこんだけあったりみたいなのをたまに目撃しちゃうと、ちょっとまずその場から携帯電話でね、ちょっと今どこそこにいるんだけど、気のせいかもしれないけどなんかこんだけあるんだよねみたいな、そういう風にして、まあ普段からこう恐怖感を与えてる。
恐怖感を出版社に与えてるんですか？営業に
ちゃんとすごいですね。ちゃんと見てるっていうのを払っとかないと、ダメなんで。
チェックしている本屋ってどこ？
いやでもそんなに定期的に決めてないんですけど、うん、あんまり決めちゃうと偏っちゃうんで、ふらりと入ったりして、まあもちろん意外な発見とかがこう並べ方もあるし、勉強になることの方が多いんで、その別の穴を探すことはないんですけど、そのうちに入ってなかったりするものを見つけるときももちろんありますし、こういう仕掛けの本なんて、ね、やっぱその今新刊っていうのはどこでも一緒なんで、その本お店が何をしてるかっていうのぐらいでしかお店の独自色っていうのが出せないんで、そこでまあ意外な発見があったりするんで、まあ、それを真似できるものは真似できるし、それをヒントに、まあ、うちだったらこういうのができるみたいなものを発見したりするような形で、だからあんまりこう本屋さんにリラックスしていけなくなってるのは、なんかこの職業病というか辛いところですよね、常に。
なんかどっかベンチマークしてるとこないんですか？ここの書店はいいよなみたいなとか。
あんまりね、ない。でも新宿とか渋谷とか買い物行くんで、まあなんか行った時には必ず本屋をすることはないですよね、どんな時でも。その待ち合わせの時間にちょっと早めに行って軽く覗く。
なるほど。ちょっと早めに行ってフラフラっと歩いてから待ち合わせに行くとか。完全職業病ですね。
あとはまあ一応ね、いろんなところができれば必ず見に行きますね。どこ、まあ行ける範囲ですけど、どっかし他のチェーンで新店ができ
る。まあ新店ができれば。
必ずチェックしに行ったりとか、っていうのは一応まあね、兼ねないと。
へぇー。で、平日休みで、その行っちゃったら休みないみたいな。
まあ、休みない。まあそれが休み。
まあそれが休み。なるほど。書店さんなんか行動特性とか僕も全然わかんないんで、よく
一人遊びが多いでしょ。やっぱ平日で土日稼ぐじゃないですか。そうするとやっぱり週休2日、もちろん週休2日だと、まあ休めて土日どっちか1個、
うん、
でまあそれは浜本さん対応とか本部の対応とかもあるんで、うん、であと平日1個になるんで、僕今たまたま平日2回なんで、
はい、
そうなかなかもうこの30過ぎちゃうと、
うん、誰も遊んでくれない、
独身の友達もいないんで結構一人でジョギングしたりとか、なんかそういう、だから一人趣味な人が結構多いと思います。
ああ、なんかツイッター見てても僕のイメージそう
だと思うんですね。釣りが好きだったりとか、山登ったりとか、なんかそういう一人でできるものが大好きですみたいな人が結構多いですよね。
うん、じゃあ話遡っちゃうんですけど、なぜ書店員さんになったんですか、ひろさん。
僕はね、たまたま大学の時に、別に今のリブロじゃないんですけど、別な書店で4年間アルバイトをしていて、
はい、
それでなんとなく
ってことは、アルバイトに入った理由って本が好きだから
と。あれは本は好きで、本も好きですし、なんか目立ちたがり屋みたいな感じです。なんで、接客みたいなのがすごい好きだったんですよ。ただまあその両方が重なってるんで、本屋を選んで。
で、アルバイト
で大学4年間やってて、うん、で、その時にちょっとなんか留学したい的な気分になった時があったんですよ。大学終わりの頃。
はい、
だけども、親のすねをかじれないみたいな話で、で、じゃあ自分である程度、ちょっとどこでもいいから就職して、貯金して行こうかなと思って、そういった時に就職の準備してなかったんで、イメージがつくのって書店ぐらいだったんで、でたまたま運よく今の会社入れて、でちょっとのつもりが思いのほか水が合っちゃって、今に至る
今に至っちゃってるんですか。あ、でもいいですね、それは。
まあありがたい話ですよね。
そこいう風になればやっぱ本好きからみんな言ってるんだろうな。本嫌いっていう人なれないですし、そういう動機にもならないでしょうね。
そうですね、まあ、好きか嫌いかって言ったら嫌いじゃ無理ですよね、あの、うん、読む読まないはまた別で、うん、読まなくてももちろん棚が作れたりとか、そう売るのが好きっていう人もいるんでね、
うん、そうかそうか、うん、まあでもさっきの話みたいに本好きだから本屋に入ったんだけど、なんか逆にそれが仕事になっちゃって、
そうだから好きすぎる人は逆にダメだと思います、ね、うん、要するにある程度そのお客さんっていうか土地土地に場所に合わせて棚作りってしないといけないんで、うん、あんまり自己主張が強すぎても、
そうですよね、
その絵本が好きだからってビジネス街のど真ん中で絵本全面に出したりするのはやっぱナンセンスじゃないですか、うん、だからその好きな気持ちとそのもう一つ、うん、売る側の気持ちとのバランスっていうのが必要だと思います。
難しいな、書店さんとまともに話したのがこう営業以外で話したのが初めてなんで、ちょっとまあ時間なんで一番最後にちょっとあのメッセージをお願いしたいと思うんですけども、
はい、じゃあもうぜひあの何でもいいんで本は皆さんたくさん読んでください、よろしくお願いします、
はい、じゃあこれあのまた後半があるんですけども、今週はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
私の著書20代で絶対に身につけたい数字力のルールは現在好評発売中です。ビジネスに必要な仕事の数字が 100% 分かる本です。ぜひお買い求めください。それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。